熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。先週はですね、本当に大雨で、まあ今日もね心配されたんですけれども、なかなか放送どころではなかったということでね、まあ災害情報をお伝えしてたんで、2週間ぶりですかね、しっかり番組をお届けできるのは、はい、今日はなんとか熱く放送できそうなので、今日は頑張っていきたいなと思ってますけど、なかなかね天気がね、まあ本当に自分たちが小さい頃っていうか、私がまあ子供の頃なんで、本当何十年も何百年もではないですけど、やっぱり天気が変わったっていうか、やはり昔よりやはりこうね、天気が本当にひどい状況になることが多くなりましたね。子供の時は本当に台風が来るとね、ちょっと学校休みになったりとかっていうのがあって、雨の時はあんまりそんなに警戒感もなく過ごしてた時期が、子供の頃振り返っても雨の時はあんまり気にしてなかった気がしますんでね。台風はね、当然やっぱり、風が吹いてみたいなのがありましたけれども、今本当に大雨がねすごく心配されますから、なんかやっぱりゆっくりなのか、これは地球規模で言うと早いのかもしれませんがね、天気の環境というのは本当に今変わってるんだなって、なんかちょっとねニュースとか見ながら思いましたけれども、はい、なかなかね状況的にこうね、僕らもそうなんですけど、やはりこう皆さんが、校舎自体は結構ね大きかったりとか、人が集まりやすいところなので、結構雨が降った時に、とかなんか怖くなるとね、結構塾の中で待ってもらったりとか、結構環境的にも人がたくさん、待ちやすい教室なんでね、やはり空間も多いし、そういうことで結構雨宿りされたりとかっていうのも結構あったりとか、様子聞きに来られたりするのもあるので、結構災害時とかそういう時には私たちも結構気を引き締めてねかかってるんですけどね。本当ね、あんまりこう毎回毎週毎週だと本当ね大変ですからね、気をつけることもなかなかできないんですが、気をつけてね、過ごしていきたいななんて思い直したところでございますが、はい。その中でね、復活なんで結構ね、日常に戻ってる分もあって、さっきも修学旅行から帰ってくる、中学校の子たちかな、いましたし、なんか日常もね、戻りつつありながら、6月、もう中旬ですよ。ねえ、もう早かれ遅かれなんですが、やっぱり私たち塾なので、必ず、高校の時期はね夏休みの準備がありまして、今やっとですね、夏、要はよく言う講習会とかね、またちょっと後でも言いますけど、塾ステイって言ってね、塾で、日本人の先生もいますし、外国人の先生たちもいて、学童みたいに預かる夏休みバージョンを今年も、やりますけど、大人気講座だったんで、なかなかねネイティブの先生っていうのがね、皆さんそうすぐにねほっといるわけではないので、ネイティブの先生と一緒っていうのがなかなかこうできないんですけど、うちの場合はやっぱり英語スクールもありますから、ちょうど普段ね、学校、中学校とか高校になんか教えてる先生たちが夏休みなんでね、結構時間が取れたりするので、そういう時は小学生の子たち中心に、塾ステイ、英語の学童プラスのものをやってるんですけど、またこの準備がねなかなかで、もうそろそろ皆さんにねお知らせいくと思うんですけど、来週ぐらいには、はい、これが結構夏の大イベントだったりして、今準備に追われてるんで、講習会っていうかね、夏休みは本当にね朝から晩までって感じなんで、今でもそうなんですけどね、よりちょっと気合い入れて準備をしてる最中なんで、夏が来たなって感じがひしひしと伝わってるところでございます。そんな夏へ向かってのところを、さらに私も、ですか、気合い入れ直して今日もですね熱く放送をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp または ヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談、勉強の疑問などね、この時期まあテストもありますから、いろんなお悩みありましたらぜひ送ってみてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。コラスタジオから生放送でお届けしています。はい、まあね、まあちょっとね、天気も曇りっぽい感じもちょっとありますけれども、まあ、雨の心配はねちょっと今ないかなと思われますが、まあね、なかなかあの大雨でね、なかなかこう大変な被害に遭われる方とか本当ね、心配なところもありますし、まあ、塾の方もね、あの教室が多いもんですから、やはり雨が吹き込んでやっぱり壁紙が剥がれたりとかですね、まあ、とにかくあの水が漏れたりとかですね、あのやっぱり多かったですね。特にあの私どもの場合はあの、まあ、豊橋中心とはいえ、田原からまあこれがあの名古屋まで今ありますから、まあ、本当に各地域によってだいぶ状況が違うんですね。なので、まあ、その状況をいろいろ見ながら今あの様子見たりとか、まあ、話聞いたりとか、まあ、地域ごとの判断をしてるんで、まあ、豊橋でまあそういう状況であっても、まあ、例えば名古屋ちょっと違ったりとか、逆にトヨタが多めだった時に豊橋はまだだったりとか、まあ、結構そういう雰囲気なので、結構判断がですね各地域で違って難しいところがあるんですよ。なのでただやっぱり先週はね本当にどこもかしこもって感じだったんですけど、ただまあ本当状況もねいろいろで、だからあの学校のね、今日は私も学校なかったりしましたけど、やっぱりそういう状況もやっぱり地域によってだいぶ違いますし、あのまあ時間帯もねちょっとやっぱりずれますから、距離がありますのでね、まあ、雨とか台風とかね、本当雪とかね、本当にその状況判断というのはね今難しくなってるなって、まあ、何かあるとね必ずあの本部豊橋なので連絡が来るんですけれども、まあね、その日になかなかね壁紙からが剥がれたり水が漏れたりって言ってもなかなかその日にすぐ対応できるものではないですし、まあ、そうやってね皆さん大変な時ですから、なかなかこと収まるまではねなかなか動けないっていうのが本当実情なんですね。ですがまあ一応ですね、まあなんとか校舎はね無事でいたんで、まあ次の日のね朝になんか水がまだ冠水してて授業来れない先生っていうのはね何人かいましたけれども、まあそれ途中でか、まあ動いてる先生がね、トヨタからかな、トヨタの方面からちょっと豊橋向かってきてる先生がまあ途中来れなかったりとか、豊川から豊橋出勤してる先生が来れなかったりというのはちょっと若干ありましたけれどもね、まあなんとか授業も無事できまして、まあ今あの昔はねあの振り替え制度みたいなのあまりなかったんですけれども、まあ兄グローバルエデュケーション、まああの塾英語スクールも、まあ英語スクールですら今振り替え授業ができるんで、まあ振り替え授業はやっぱりあの今タブレット使って、まあ、ICT でやってますし、まあそれを通常の授業の中で使って、やってるんで、まあその振り替えも、まあ、すぐできるっていうこともあって、ネイティブの先生だったり、まあそういう、まあ先生たちもですね、まあいますけれども ICT も使いながら振り返したりするので、もうほぼほぼもう 90% 以上振り替えでクリアできるんで、まあ無理にね、来られるってことはあんまり最近はね、減ったんですけどね。はい。なので、まあ、特に授業もねそういう形で対応できるようになったので、まあ、時代もねやっぱり変わりましたね。私が始めた時はもう休む休まないっていう判断から本当に難しいところがありましたんで、結構昔の方があのなんていうのかな、連絡するツールがそもそもなかったんですよね、携帯とか。だからあの親御さんと連絡取る手段がほぼほぼあんまりなかったんで、お仕事場とかもうそのルールに決めた通り動かないと子供たちがどこに行くかわからなくなっちゃうんで、逆にちゃんと雨が降ってもまあなんか塾行くようにみたいな、塾で避難するみたいな、そういうなんかルールみたいなのがあったりとか、だから本当に携帯がないってすごい ですよね。逆にあの連絡のしようがないから、昔よくそれでやってたね。今と思ったら考えられないじゃないですか。だからショートメールもなければ LINE もないし何もない状態ですから、とにかくもうあのルーティンの通りに動いてやるしかないと、そういう感じで基本やっぱりルーティンで動くというのが決まりみたいで、それで動いてましたね。はい、だから懐かしい限りで、懐かしいというかそうでしたねと思い出しました。うん、結構だからねえこんな中来たのみたいなの怒ったりとかしたこともありますし、昔は本当にねちゃんと言うこと聞いていかないと逆に怒られたんで来ちゃったんですよね、結構ね。なので僕らも本当に雨降った時とか台風の時はもうお出迎え行ったりして、この子はこの時間に来るはずだみたいな感じで待ってたりとか、結構がそういう雰囲気でやってたの思い出しましたね。まあ中学生ぐらいはねまだでもうちょっと今よりも自転車通勤通学の子が多かったんで、結構来た時自転車来ちゃって帰り大雨とかって結構多かったですし、うん、だいぶね時代がさ、昔今はねあの雨降ったら連絡するとか指示仰いだりできるじゃないですか。だから結構まだいいんですけど、昔はもう本当にルーティンの通りに動いて決まった通りやらないと、なんかその方が逆に心配されたりしましたんで、はい、そんなのも思い出しましたね。うん、結構あの前も言いましたけど池が、まあ、あの塾の前がね池だったりしたんで、結構あのギリギリまで水が来たりしてね、結構あの危ないような雰囲気もありながら授業してたのも多かったですね。まあだからまあ ないわけじゃないですよね。何十年前というわけじゃないけど、まあ振り返ってみるとやはり雨の影響でいろいろあったことはありましたんで、まあ本当にね、まあ毎年とか、まあ、毎月ってわけではないから、逆にねあの意識を高くしておかないと、まあ、大変かなっていうのはちょっと思いましたし、準備もね大事かなっていうのもありますから、その備えていくっていうのはやっぱり備えあれば憂いなしということで大事かなっていうのをすごく感じてますね。はい、まあでもまああのそんなこんなでちょっとそれもね少しまあなんていうかそんなこともあるとこう1週間が早くてもう6月真ん中ぐらいになってしまったんでね、まあこっからですね全力を挙げて夏に向かっていかなきゃいけないんですけども、もう6月ですよ。本当にね時期としてどうでしょう、お正月からもう半年過ぎちゃうわけですよね。あと残り1年も半分になってしまうというこのスピード感はね本当にね困りますね。困りますねって言ってもしょうがないですけどね。まあまあただ一番まあ今年がまあ久々にねイベントだとか企画だとかってことも多くて、後でまたちょっと話もしますけど、いろんなこう説明会だったり体験会も予定通り来月できますので、基本的にはたくさんこう実施できる予定がね組めるようになっただけでもね、まあ忙しいですけど、まあ嬉しいことかななんて思っております。はい、まあちょっと今週はねコーナーもありますので、まあそのあたりのこともちょっと話したいななんて思ってるので、まあコーナーでちょっともりもりいきたいと思いますので、この後では週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に一曲お届けします。お届けするのは岡本真代トゥモロー。 カンバトバネでトモローをお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてくださいということでね、せっかくなんで勉強の話ですから、ちょっとね、いろいろお話ししたいことはなんかね、夏の前にあるんですけど、そうですね、夏休みはさっき言ったね、ちょっと今小学生はね、塾ステイというトレンドで、学童みたいなのをね、全校舎、ほぼほぼ全校舎やるんです。一部ちょっと開校できないところもあるんですが、もう大体、全部やるんですけどね、本当にネイティブの先生とアート、工作したり、学校の宿題やったり、あとは能力開発でね、思考力の教材使ったり速読やったり、本当にもうありとあらゆる講座をもりもり授業時間に盛り込んで、選択制で朝から夜夕方までやると。でその時にネイティブの先生も当然いる環境なんで、ネイティブの先生もそばにいながらにして、勉強もしながらにして能力も高めるというね、環境なんで、なかなかない環境ですよね。なので結構お友達呼んできてくれたりとか、お弁当持って塾に来るのはなかなかないんですけど、お弁当持ってきてもらったりとかして、結構大人気講座、好評で、結構本部校なんかは何十人何百人来てもらうんで、結構ね、その日はね、結構定員もあって、早い者勝ちみたいなとこあるんですけれども、やるとだいぶ勉強の仕方もね、変わってきましたね。ただね、そういう講座を、幅広でやるじゃないですか。で、幅広くいろいろやるんですけど、その昔は結構その算数とか高校の教科みたいな風な、そういう対応がやっぱりほとんどだったんですけれども、それも当然ね、講習会としてやりますし、そういう勉強が、不可欠である、要は大事であることは間違いないんですけれども、今時代の考え方とか、その子供たち対応力やなんかをつけていくってことを考えると、ベースになる勉強ってのは当然同じなんですよ。要は、例えば、文字が読めたり、漢字が書けたり、計算ができたりっていうのは必ずやらなきゃいけない。で、必ずやらなきゃいけないし、それは当然やるべきでありますし、当然あった方がベースは高まります。要は、いろんなことやっていく前の準備として、そうですね、髪を切るのにハサミがあったら綺麗に切れるじゃないですか。切れますよ。なんかちょっと折って爪でピピとかやってね、折り目つけて振り返しピーってやったら切れるとかもありますけど、そういう切り方なんで、ハサミで切れば綺麗に切れるみたいなもので、例えば字を書くにしても何にしても、ある程度しっかりこう道具もありますし、それをベースにしてマスターしておくと、次のステージ行くときに早いし安定感もありますから、段階的に伸びやすいともありますが、今一番やっぱり今トレンドというかですね、勉強の考え方としてっていうのは、やっぱりなぜを解決するってことですね。なぜという疑問をみんなが持つ。要は、なんか疑問があったりとか、例えばこう思った時に、それを調べて、解決する。で、調べるだけだと、やはり、解決ってなかなか難しいんですけど、調べてどこまで調べていけるか、なんでこうなるの、どうしてこうなるのっていうのを、もう今調べれる環境下にあるじゃないですか。で、調べた時に、要は子供さんたちが例えばやるとか、大きくなってもそうなんですけども、いろんな情報が溢れてるわけですよ。本当に数多くのね。その情報もあるし、調べ方もいっぱい、昔は本引いて辞書引いて、おじいちゃんに聞くとか、お父さんに聞くとか、お家でなんかするとか、兄弟に聞くとか、その程度だったんですけど、今は、検索し調べたりネットでサーフィンしたりとか、いろんなことできるじゃないですか。あとは、YouTube だったりとかっていうことで調べれたりとかできるから、その、対応する、対応の仕方もほんとだいぶね、変わってきた。ただ、その情報が一体正しいのかどうかとか、 これ本当に実際それだけ聞いてて間違いがないのかどうかとか、まあその辺は必ず判断しなきゃいけない時代になってるじゃないですか。例えばチャット GPT もそうですけど、まあ確かによく説明会とかセミナー行くと最近チャット GPT に引いてみましたみたいなトレンドで結構みんな引いてみましたってそのチャット GPT の答えを見せてくれて、それを参考にセミナーやっていくって結構あるんですけど、まあでもそれが全て AI だから正しい、間違ってないかもしれないけど、それが全て正しくて、間違いない情報かっていうことでもない。うん。まあ参考にはなるんですよね。うん。ただ、参考になるかどうかを判断する能力っていうのは、必ず本人持ってなきゃいけないじゃないですか。そうすると、その参考な能力をつけるために、こうちっちゃい頃から、なぜとかどうしてって疑問をあったら、まあ解決したり、それを持ったら、次のステージ行く前に、調べたり、実践したりっていうのを繰り返してやっていくことで、まあ考える思考力とかですね。まあものを判断する能力やなんか、まああとは、まあ基本的な学力もつけていなければそれに対応できませんから、そういうものが高まってくると。で、トータル的なものを見方しながら高めていくっていうのが一番、まあ、大事なところかなって思います。なので、例えば、まあいいですよ、東京ディズニーランド行って、乗り物乗ったり、例えば、ミッキーに会ったりっていうのもいいんですけど、なんで東京のディズニーランドは、あそこの千葉にあるんだろうとかですね。何年前からあるんだろう。元々のディズニーランドはどういう風になってんだろうとか、ね、東京のディズニーランドじゃなくてアメリカに行くためにはディズニーランドはいくつあって、どうやってどこ行ったらどういう風に遊べるんだろうとか、入場料、入園料はいくらなんだろう、ね、世界中あるけど、みたいな。まあそういう疑問を持つと、まあそれに伴って例えばこう調べたり、でアメリカのこと調べたり、アメリカの地図見たり、まあそういうこう広がりがあるじゃないですか。だからそういう勉強のさせ方とか仕方っていうのが、まあイメージできると、まあこれやってる人は多分ずーっと昔からやってる人はいっぱいいるんですけど、それをこうなんか形にして実践的に行おうっていうふうに考えてるのが最近なんですよね。うん。だから単純にまあいいですよ。全然楽しいですから。ディズニーランド行ってイエーイって楽しんでくること自体が悪いわけじゃない。全然楽しんでいるんですけど、まあそういうことですら少し疑問、なぜを持って、持った時には、それに対して解決調べていくみたいなことが非常にこう深さを呼ぶかなと思います。で、よくね、勉強、定期テストにも勉強やる子ね、今後またテストありますからいますけど、まあ勉強って2パターンあって答えを丸暗記するっていうのを理解するっていうのがあるんですよ。まあ丸暗記っていう答えを大体覚えていくテストってね、大体暗記するって答えを覚えていくこと多いじゃないですか。答えを覚えていくって言っても何が何みたいな答えの覚え方と、あと記号を丸っと覚えていくとか、プリントでそのまま出るからそのまま覚えていくとかっていうのがあるけど、点数は取れるけど、プリントそのまま記号を覚えていくのは、それは勉強としてどうかって言われれば、理解はしてるわけじゃないかもしれないよね。要は、答えを覚えてるだけだから。うん。だけど、勉強したには変わりない。いや、その通りなんですよ。ただ、やっぱり深くやればやるほど、自分の力で解いてみようとか、自分の力で考えてみようっていうと、まあ要は丸覚えよりも正答率は下がるわけですよ。自分で考えるんですから。だけど勉強の深さとか度合いとして、やはりどっちが将来とか今後ね役立っていくかっていうと、やはり丸覚えよりは調べたり考えたりしていく方が、後々はやっぱり能力を伸ばしたり高めたりするのには有用だと思うんですね。でしょ？だから点数で見たときに、点数よく取れる子イコールそういうことしてるっていうことのイコールにならないんですよね。テスト、単純なテストだとね。うん。特に学校の定期テストっていうのは、まあその尺度としては確かに定期テストは大事だけど、じゃあ全てがその学力とか考え方とか、そういうのが分かるかっていうものではない。ただ成績はつきますので、それを目安にして成績とかついて、まあ進学も影響したりするから、やはり大事は大事ですよね。ですけど、ものの考え方とかいろんなものをしていく中では、やはり正当することだけが全てではない、まあ要はそういうところを測っていきたいっていうのが、まあ単純なイメージであると、今の尺度としてそれが取り入れられてきてるっていうことなんですよね。はい、どうでしょうか。なかなか濃い話だったんですが、お分かりいただけましたでしょうか。はい、なのでですね、塾ステーって、まあ塾でやりますけど、まあそういう観点で言うと、 いいですよね。ネイティブの先生がいたら英語で話してみたい。じゃあネイティブの先生が日本語を読めるかどうかわからないけど、読めたらすごいと感動する。じゃあ私もこんな風に英語喋るようになりたいとか刺激を受けてみたりとか。ね。例えば、日本人の先生が英語の先生と喋ってたら、お、すごいと感動してみるとか。まあそういうのもありますし、日本人の先生がいて、まあ例えばそういうところでいろんな工作したら上手に作ってるのを感動してみて、まあ、あ、そうなんだって刺激を受けることもあるかもしれないし、まあそういう広がり感はやはり単純にこう、教科指導よりは、やっぱりそういういろんなアクティビティやった方が、まあその目的を持ってちゃんとやるんですね。お遊びだけにならない。まあお遊びになってもいいけど、ちょっと一つ考えてみるだけでお遊びじゃなくなるんですよね。うん、遊んでもいいんですよ。遊んでもいいし、たくさん遊べばいいんだけど、遊びの中で一つ何か考えてみる。一つ、ま、なぜと疑問を持ってみる。ね。そうすると、子供さんたちも含めて、やっぱり私たちもそうですけど、刺激となって成長できるんじゃないかな、なんて思います。はい。なんで、まあちょっと、参考に熟成をしましたけれども、今日はですね、ちょっと学び方、ね、今風の、今風って言うと、現代のね、これから社会に乗り切って、ここから未来を見ていくための学び方、ちょっとお話しさせていただきました。以上、僕がポイント、中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、今日はですね、ちょっと学びの話、まあでもね、ちょうど学びといえば、一応予定ではですね、来月の7月8日の土曜日予定してますけど、まあ中澤がですね、まあいろいろこう、皆さんに情報をお伝えする機会として、中高一貫校のね、説明会をしますということで、ちょうど、まあ、今の話に直結するかもしれませんけど、まあ私がいろいろね、まあ各地域の先生とか、あるいはまあこういういろんなところの先生たちといろいろ話をしてたりとか、まあいろんな情報をいただいている中で、まあこの中高一貫校という取り組みが始まるのをどういうふうにこう皆さんが対策していっていいかというところをですね、熱く語りたいと思っておりますので、7月8日土曜日の予定でおり、ちょっと確定してるんですけど、ちょっとまだ未定みたいなね、すいません、それをラジオで言うなって話なんですけど、一応まあほぼほぼ決まってるんでお伝えしますけど、本部校で。で、ズームはなしでやる予定なので、オールライブ感で、直接来ていただいた方のみ限定になりますけれども、やりたいと思っております。はい、まあ、放送聞いてて、まあ、ただ私に興味がある方も来ていただいて全然構いませんが、また申し込み QR とかで、申し込むようにしておきますので、また、アニーグローバルエデュケーションホームページとか見ていただくと、まあ、塾生とかスクール生の方はお配りしますので、また見ていただければなと思いますが。まあ、そんなのもあって、まあ、今年はね、ちょっとそういう学習、そういう学び、もともと、なんだろうな、例えば遠足に行くとか、例えば英語スクランジツアー行くとか、ハロウィンやるとかっていうところの根底にもね、やはりただ単にハロウィン仮装してわーっていうじゃなくて、じゃあこのハロウィンって言ったらどういうお祭りなんだろうかとか、例えばこうイベント行ったところの先で、例えばネイティブの先生どうやって英語を使って学習するのかとか、例えばまあどう刺激を受けるとかね、去年も動物園留学とかやってますし、まあそういうのもまあ動物をまあ英語で、動物園に英語で学びながら行くことによって刺激を受けてもらったりとか、まあ結局そういう取り組みをずっとやってるんですね。だからまあ結局はそういう取り組みの延長線上で、まあ受験が出てきて、まあその受験っていうのに、まあ本当に今そういう取り組みとかそういう考え方の勉強仕方が少しあって、ただそれだけじゃやっぱり整理っていうのは無理やりこうある程度知識というものとかある情報は入れていかないと膨らまないんですよね。だからやっぱりある程度はこうやはり知らないことって知る機会って増やさなきゃいけないじゃないですか。じゃあそういう時にまあどういうふうに入れていったらいいかとか、 もう私たちは単純にね、まあ本読むとか、人に聞くとかって話だけしかできなかったですが、今の時代はそれだけじゃなくてもいくらでも入れる方法ありますから、まあその時になるべく合理的に、まあ限られてる時間もありますし、やりたいこともいっぱいね、今のお子さん方あるから、まあそれをしっかり整理して入れてあげることで、無駄なく、まあ成長できる。まあ無駄もあってもいいんですよ。無駄なくって今言っちゃいましたけど、まあ無駄もありながら、合理的に成長できる。まあ、もしくはまあ、可能性を広げられるようにしていくのが、やっぱり理想かな、なんて、ちょっと思ってる。そのお手伝いをね、できるだけしたいと思って。まあ、別に私がね、リアルで、まあ、こう自分で言うのもなんなんですけど、まあ皆さんの前で、話す機会というのは、実はそんなに、まあ、あるようでなくて、今はだいたいまあ、こう放送でね、熱く語らせてもらってますけど、だいたい今大人相手が多くてですね、実は。大人の方向けに喋ることが本当に大半なんですよ。まあ、研修だってセミナーだったりはね。なので、まあ、大人の方向けの話をしてるわけじゃないんですけど、やはり、まあ、ちょっと気持ちを高めたりとか、やる気にさせたりとか、そういう研修が多かったり、あとはまあ、英語の本当に学び方とか学習のお話の話を、まあ、いろんな地域でやってるんで、まあ、豊橋というわけじゃないんですけどね。まあ、地域は本当に、日本どっかでやってるとこが多いんですけど、まあ、そういうことをしながら、やはり、まあ、よく、皆さんに会って喋ってるんで、まあ、でもね、いいですよ、やはり、正面で人がいて話すっていうのは、やっぱり反応もありますし、やはり伝わり方も全然違うので、うん、暑さはやっぱりね。まあ、ただ、まあ、ラジオでもね、なんだろう、しっかり話したい、ね、しっかり伝えたいっていう思いを持ってやると伝わると思うんで、やはり、もっともっと、なんだろう、自分に落とし込めると思うんですよね。うん、リアルの方がね。まあ、ちょっと違いは、いいとこ、それぞれありますけど、違いはありますけどね。リアルで聞いていただくとまたね、ちょっと違う雰囲気もあるかもしれませんが、まあ、時期も終わりましたので、まあ、完全ライブでやりたいと思ってますので、ライブで生っていうか、リアルでね、やりたいと思ってますので、ぜひ、ご興味ある方はまたお知らせください。ご投稿申し込みください。はい。どうでしょうか、今日はですね、まあ、夏に向けて勉強の仕方も含めまして、熱く語ってみましたが、まあね、でもね、こんなこと言ってる私もですね、本当に言えるようになって、まあね、先生になってからこうやって言えるわけで、小学校や中学校の時は本当に何も考えずにがむしゃらにやってたり、あるいは何も考えずにね、勉強させられてたり、まあ、ひどい時には僕もですね、睡眠学習だって言って、本を枕で寝たりしたこともありますから、で、どうなるんだと、ね。思った時期もありましたが、まあ今こうしてますので、またね、いろいろお伝えしていきたいと思います。今日もありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さもさもさ中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はある意味グローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。